それではここで和歌山県警察のコーナーに参りましょう。金曜日のこのコーナーは、警察の職員の皆さんがスタジオにお越しくださいましてお話をいただけることになっています。今日は警察本部交通部交通企画課から小川警部補にお越しいただきました。小川さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はどういった内容のお話なんですか？
はい、本日お話しさせていただきますのは、
はい、
本日から始まります自転車月間についてです。
自転車月間、今日から、
はい、自転車月間は5月1日から5月31日までの1ヶ月間で国民の間に広く自転車の活用推進についての関心と理解を深めることを目的として設けられています。
はい、5月の1ヶ月間が自転車月間なんですね。
はい、
この季節に行われるのは何か理由がありますか？
はい、この時期は新年度が始まってから少し時間が経ち、
はい、
交通環境や職場環境などの変化にも慣れが生じてくる時期であります。
はい、
この慣れは時として油断につながり、油断は事故につながります。
なるほど。
また気候も良くなり、観光やツーリングで自転車を利用される方が増えるため、事故を起こさないためにもこの時期に今一度自転車の安全利用について考えていただきたいです。
はい、なるほどね。確かにいろいろ慣れてくる時期なので、
はい、
そして明日からは連休にもなりますから、特に交通事故には注意しなくてはいけませんね。
はい、令和7年中に県内で発生した人身事故のうち、
はい、
自転車が関連する交通事故は212件、死者は1人で、自転車利用者の約9割に道路交通法違反が認められます。
はい、
和歌山県内では24年連続交通事件数は減少していますが、自転車が関連する交通事故については増加傾向であり、全体の交通事故件数に占める割合が高くなっています。
はい、
これらのことから自転車も事故を起こさない、事故に遭わないためには交通ルールを守るということが必要ということが分かりますが、
はい、
交通違反で検挙された自転車利用者の中には、自転車だから注意で済むと思ったとか、少しの距離なので信号を守らなくても事故を起こすことはないと思ったと、自転車の交通ルールについて軽く考えている方もおります。
なるほどね。自転車は軽車両ということで、車両の一種ということが今回のね、交通ルールの改正でも、はい、皆さんに周知されたところなんですけれども、この交通ルールをしっかりと守らなくてはいけないわけですよね。
そうですね。車の人身事故の形態で最も多い、はい、形は追突事故になりますが、
追突事故ですか。
はい、自転車が関連する事故に関して申しますと、はい、出会い頭の事故が最も多い事故の形態になり、
はい、
主な事故原因としては安全確認ができていなかったことが挙げられます。また昨年検挙された自転車の交通違反の内容を見ますと、一時停止違反や信号無視など交差点関連の交通事故がほとんどです。
はい、
ですから自転車を利用する方には、交通ルールを守ることで交通事故を防げることを理解し、特に交差点では安全確認をしっかり行うなど、交通ルールを守っていただきたいと思います。
はい、年々自転車への関心が高まっていますから、自転車利用者の方にはより高い交通安全意識が求められますよね。
はい、
そして最近は話題になっていますが、自転車の交通違反に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符制度が始まっているわけなんですけれども、
はい、
こちらはね、ちょっと分かりづらいというか、分かっていない方が多いというか、私もあまり分かっていないんですが、はい、もう一度教えていただけますか？
はい、自転車の交通違反に対する交通反則通告制度とは、
はい、
年齢16歳以上の方が対象となる制度で、車やバイクの交通違反を処理する際に使われている違反処理の方法と同一となります。
はい、
青切符という名前の方が聞きなじみがあると思います。交通違反の中でも比較的軽微な違反行為を反則行為とし、刑事手続きではなく違反行為の種類ごとに定められた反則金を納付するという方法で処理する制度になります。
うん、
実効性のある責任追及と手続きの簡略化により以前より自転車の交通違反が身近に感じられますから、厳しくなったというイメージを持たれる方もいらっしゃるかと思います。
はい、まあ、ルール自体はそんなに変わってないけれど
変わってないんです、はい、
ということですよね、はい、だけれども青色切符が発行される発行されるというかなるとちょっときつ厳しめになったのかなという意識になるんでしょうかね、
はい。
まあ、自転車運転中にながら運転、携帯電話で通話をしたり画面を見るっていうのは、これはもう大変危険な行為なんでやめていただきたいですよね。
そうですね、自転車の運転中のいわゆるながらスマホは片手運転になり、はい、うん、不安定な状態になりうる上、はい、通話する画面を見ることに集中して周囲への注意がおろそかになります、はい、重大な交通事故につながる大変危険な行為ですので絶対にやめてください、
はい。それから自転車でも交通違反を繰り返した場合には講習制度があるんですよね。
はい、その通りです。
はい、
道路交通法に基づき自転車運転者講習制度があり、平成27年6月から始まっています。
はい、
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習制度で、自転車の交通ルールを遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為を3年以内に2回以上反復して行った者に対して行う講習のことです。
なるほど、自転車の交通違反や講習の関係について和歌山県の状況はいかがですか。
はい、和歌山県では制度が開始してから令和5年まで、
はい、
受講対象者はいませんでしたが、令和6年には3人、令和7年には9人の方に講習を実施しており、今年もすでに何人かの方に講習を実施しています。
はい、
講習を実施していて感じますのは、自転車の交通違反に対して未だに軽く考えている方が多いことです。
うん、
ですから先ほど話したように10年以上前から講習が始まっていることなどから、自転車利用にも高い順法精神が求められていることを理解してもらい、自転車の日常的な利用について意識を変えてもらうことに重点を置いた講習を実施することを心がけています。
なるほど、まあ、さっきも言いましたけれど もう何かがこういきなりルールが変わったわけではなくて、ルールはそのままなんですよっていうことですよ ね。
10年前からやってますね。
一緒だと、
はい。
まあ、講習の内容としてはどんなものになりますか。
はい、3時間の座学による講習になりまして、交通ルールに関する講習などもありますが、受講者自身が考え対話をしながら安全な交通行動とは何かを見出していくカリキュラムとなっています。何回か講習を行う上で感じたのは、
はい、
交通ルールは知っているが、この程度のことで事故を起こすことはないと考えている方がほとんどだということです。はい、ですからこの講習では軽く考えていた違反がどんな悲惨な事故に結びつくのか、また加害者にも被害者にもなり得る乗り物であることを認識し、自転車と自転車を取り巻く交通環境の変化に気づいてもらうことを目的としております。
なるほどね。まあ、正しい交通ルールを理解した上で利用するのは当然として、それをちゃんと実践できなければ意味がありませんよね。
はい、
そしてもう一つ大事なのは頭を守るヘルメットですよね。
そうですね、安全のための行動というのは積極的に取り入れてほしいと思います。
はい、
ヘルメットをかぶることは自分自身身を守るための行動ですが、昨年の和歌山県の自転車のヘルメットの着用率は 15.1% と全国平均 21.2% を下回っている状況です。ヘルメットは頭部を保護し事故の衝撃軽減効果が認められていますから、自転車に乗るときはヘルメットをかぶる習慣を身につけてほしいと思います。また自転車月間をきっかけに普段自転車を利用しない方にも自転車について関心を持っていただき、正しい交通ルールを学ぶ機会にしてほしいと思います。
はい、ありがとうございました。他に小川さんから何かこう皆さんにお話ししておきたいことなどはありませんか？
はい、これからの時期は気候もよく、
はい、
明日から連休ということもあってバイクでツーリングを計画されている方も多いかと思います。はい、和歌山県は海や山といった自然に囲まれ観光地としても非常に魅力的で多くのバイカーが訪れますが毎年二輪の重大な事故が発生しています。
はい、
長年乗っていなかったまた寒い期間は乗っていなくてこの時期に久々に乗るという方もおられると思いますが数年ぶり久しぶりに乗るときに以前と感覚が違うということがあります。この感覚の違いはカーブや交差点で実感することが多く速度や状況によっては交通事故を引き起こしかねません。県警では明日5月2日に県内各地で啓発活動や交通指導取り締まりを行いますので皆様も安全な速度とルールを守って交通事故のない楽しい連休を過ごしてほしいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ね、本当に明日からバイクで出かけるとお天気が良ければ気持ちいいんですけれども、
はい、
ね、スピンカーブとか多いですからね和歌山県内はね
山間部が多いので気をつけていただければ、
ね、はい、バイカーにとっては楽しいカーブではあるんですがどうぞ気をつけて、はい、でまた今日は雨模様なんですけれども、
はい、
傘差し運転は自転車絶対ダメですね。
ダメですね、
はい
はい、
これは青色切符切られる
の対象とな
りますということですので、
はい、
はい、気をつけていきたいと思います。
はい、
以上、和歌山県警察のコーナー今日は警察本部交通部交通企画課から小川警部補にお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。